も大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。さあ、もうオープニングからいきなり多分音質が全然違うと思うんですけれども、いつものお風呂スタジオではございません。うちの家ではないですね。今日、月曜日ですけどね、もう月曜日の夜なんですよ、もう。すでに。で、月曜日のお仕事が終わりまして、明日のお仕事が早いので、お泊まりなんですね。そのお泊まりのホテルのお風呂からお送りしております。いやー、なんかどうやって録音するのか、前にもこのホテルのお風呂から多分収録をしたことがあるんですけど、どの体勢でどうやってやったら一番いいか、そして iPod Touch が水没して壊れないかとか、いろんなことを考えて、今この状態になっております。まあ、どの状態になってるかご想像にお任せいたしますけれどもね。まあまあ、日曜日も、思ったより遅くなってしまいまして、帰るのがね。で、月曜日、まあまあ早く家を出なければならなかったので、もうすべてを諦めて、宿泊先で収録をしようと決めて、今日、仕事に出てまいりました。いやー、しかしまあ、なんですね。阪神タイガースさん、38年ぶり、日本一、おめでとうございます。はい。私からは以上です。ね、まあまあまあ、とりあえず、道頓堀川に飛び込むような人は阪神ファンじゃないと僕は思うので、野球ファンでもないと思いますので、あの人たちは騒いだらいいんじゃないかなと思うんですけど、もうとりあえずテレビとか一切行かない、取材しない、飛び込んだ人がいるらしいぐらいの報道にしておくべきじゃないかなと思ったりはしますね。わーわー行くから、それでまた目立ったとか言うんじゃないでしょうか。そんな気がいたしますけれども。まあまあ、まあいいと思いますよ。はい。適当にされたらいいんだと思いますけれども。いや、この間からね、何度も口を酸っぱくして言っているんですけれども、麻雀の M リーグがね、もう開幕してだいぶ経ちますけれどもね。いやー、もう本当に時間泥棒なんですよね。もう困ってしまいますよ。月、火、木、金の夜7時から、まあ、試合が終わるまで、試合が2試合毎日あるんですよね。月、火、木、金に関してはね。で、7時から始まったのを最初から見るとですね、まあ下手をすると11時、12時になっちゃうんですよ。試合の展開が早ければ、もっと早く終わることもあるんですけれども、もう、なんでこんなに時間がかかるんだっていうぐらい時間がかかることがあって、それこそ日付が変わってしまうこともあるんですよね。で、今こうして、お風呂ラジオ収録しておりますが、今ね、何時かというと19時56分です。第1試合目、真っ只中です。やってます。途中まで見てました。途中まで見てたんですけど、お風呂ラジオを収録しておかないと、明日はなんせ2時に起きるんで、早く寝たいし、見ている場合ではないということでですね、試合の途中で、トーン4曲終わって、何場に入った、何入したところぐらいで、お風呂ラジオのスタンバイに入ったので、どうなったんでしょうね、僕が。応援している鈴木大輔さん、えらい負けてましたけど、今頃どうなってるんでしょう、大逆転してくれてるかな、してくれてたらいいなと思っているんですが、もうほんとね、例えば、ドラマを見るのに、まあ1時間、まあ CM とか飛ばしてね、例えばビデオ撮ってたりしたら飛ばしてみたら40分、45分、まあドラマ2本見て、それにバラエティも見てぐらいの時間を麻雀に費やすわけですよ。しかも月、火、木、金と4日間も週の半分以上の夜をそれに費やしてしまうと、まあもちろん生で見れない時も多々あります。出かけてることもよくありますし、もちろん仕事をしていることもありますから、全部はもちろん見れないんですけど、まあ見れる時だけ頑張って見ると、その分時間を取られてしまって、で、当然ビデオ撮ってるドラマであるとか、バラエティであるとか、TVer で見なきゃいけないものとか、そして何よりも自分がやらなきゃいけない編集ものとかが全然進まないわけよ。全部Mリーグのせいなんですよ。 本当 M リーグひどいですよね。うん、まあ見なきゃいいんですけどね。で、マーシャンがちょっと好きになってしまったがために、今までそのね、ゲームはポケモン GO と、アメーバピグぐらいしか、あとパソコンでヒーローっていうのをやって、まあちょろちょろやってるだけで、そんなに時間使うもんじゃない。適当にちょろちょろやって、暇つぶしするだけのものが、結局、マージャンってね、オンライン対戦で、他の人と対戦してるわけですよ。同じく、その時間を割いて、やってる人、知らない人ですけどね、知らない人と対戦をするわけ。っていうことは、その知らない人との対戦に時間を取られるわけですから、今まで言ってた僕がその時間を取られるのが嫌だからそういうゲームはやらない。例えばエイペックスでもそう、まあそもそも操作ができないですけどね、ああいう立体ゲームは一切僕は操作ができないので、だからやらないというのもありますけど、モンスターハンターにしろ、そうやって相手に時間を取られるのが嫌だからやってなかったはずなのに、結局マージャンで時間を取られるわけですよ。時間泥棒、麻雀は本当に時間泥棒、やりたいことをやらせてくれなくなりますから、本当困ったことですよ。もう怒ってます僕は。でね、僕が応援しているビーストジャパネクストっていうのが、ジャパネット高田がやってる BS のチャンネルがあるんですけれども、そこがスポンサーになった新チームなんですけどね、まあそこがチャンネルの中でそのビーストジャパネクストを応援する番組を立ち上げ、今度はそのビーストジャパネクストの、所属選手ね、プロ M リーガーと他のプロとかと一緒にやるリーグ戦みたいなのをやってみたりとか、またそっちも見なきゃいけないわけですよ。まあ、三木亮介さんのフっていう番組もやってるんですけど、あれ見てないですけどね、ゴルフ番組とか結構オリジナル番組作ってるんですけど、その辺を見てないですから、もう麻雀にもうとにかく時間を割かれる。で、その M リーグのね、チームごとのサポーターっていうのがあって、で、僕はそのビーストジャパネクストのサポーターになったわけですよ。年間の会費を払って。で、早期の特典っていうのがあって、早いうちに入ってくれた方にはこの特典を差し上げますっていうのが送られてきたわけ。で、そんな早期特典があるかないかもあまり知らなくて、で、それが何がもらえるかももう一つ理解できてないままサポーターになりましたので、何が送られてきてるのかわかんない。かなりでかい。A4 よりも大きい封筒ですよ。A4 が丸々綺麗に入るでかい封筒。最初にそのカンペラ1枚が入ってまして、説明書きがしてあるんですね。早期の特典をお送りしますとありがとうございますって言って、中に入ってるのが、もうちっちゃいステッカー1枚でして、まあまあ、4つの柄ぐらいが、英語ぐらいに収まっているステッカーですけどね。その上はその、折れたりすることを想定してない封筒に入れて送ってきたから、もう開けた時点でちょっと折れ曲がっているという。この辺もちょっとちゃんとしていただきたいところではありますけれどもね。まあ、こうやって時間を取られる、時間泥棒をされてしまうことは、もう分かっています。僕が承認になります。そうなります。皆さんももし好きになったらそうなります。ただ、本当に面白いんで。まあ僕はもちろん、日本シリーズ一戦も見てません。Mリーグ見なきゃいけないからね。Mリーグの試合の方が大事だったから、もう見てないです。まあ、6戦目、7戦目の時は、僕は見ようと思ったら見れたんですけど、まあ、例えばね、ナイトスクープで1時間もうベロベロ泣いたりですね。で、昨日はどうしてたかな。そもそも試合やってる時は、仕事終わって移動中だったから見れてないし、帰ってきてからもね、あ、うちついてっていいですかっていうやつね、おぎやはぎさんがやってる。あれ見てました。あれ見て泣いてました。すぐ泣くんですけど、バラエティですぐ泣く勝負なんですけどね。でもそっちの方が大事なので、日本シリーズ、阪神さんおめでとうございます。とりあえずね、僕は僕で、いろいろと時間泥棒されてしまうので、阪神に時間泥棒されてる人は、それはそれで、情熱を持って応援していただければいいんですけれども、僕は M リーグ。僕が応援しているビーストジャパネックスだけではなくて、全チーム、全選手をこれからも応援していきたいと思います。はい。ということで、 ホテルの部屋からこんにちは。大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。さて、先日ですね、まあ久々というか3年ぶりに運転免許の更新に行ってまいりまして、いやー今回はね、次は5年になりますよと。まあ有料ドライバーになると5年になるんですよ。名前の下のところに何年までみたいなバーがあるんですけども、そこが一番有料だと金色になるんですね。これゴールド免許っていうんですけどね。その次が青で、まあ新人というか新人免許取り立ての人はあそこが緑になるのかな、あの初心者ってことで。だから緑と青とゴールドがあると思うんですけど、まあ僕が緑に戻ることはもうないので、免許完全に失効して取り直したりしたら別でしょうけど、とりあえずないので、ずっと青だったんですよ。今までゴールドになったことないんですよ。で今回もまあその3年間だけじゃなくて、もうちょっと長く無事故無違反をやってないとゴールドにならないんだなということで、今回は青の5年かと思って免許更新に行ったんですけれども、その今までね、ちょっと違反をしたり軽微な違反をしている人は2時間講習を受けなきゃいけないわけですよ。2時間ですよ。普通の大学の時の授業でも1時間半ですよ。それを2時間机の前に座ってですね、もう若い人もいますけど、基本まあ僕とそんな変わんない人たちですよ。40代50代の人が多かったと思うんです、まあ、もちろん20代の人もたくさんいるんでしょうけれども、いつももうね、やっぱり2時間ビデオ見てね、野村弘信さん主演のね、交通事故が起こったのにもかかわらず、逃げて、そして交通刑務所に捕まってしまうような話を見せられるわけですよ。まあでもあれはあれで楽しみなんですけどね。今回はまあまあの著名人を使っているあのビデオをですね、だって YouTube とかにも載ってないし、見たんですよ。 DVD 売ってるんですよ。欲しいなと思って買おうかと思ったら、あれ教材としてしか売ってないので、売ってないというか高いの、すごい高い、なんか DVD1 枚で数万円するような確か設定だったと思いますね。だから各都道府県のそのそういう免許試験場であるとか、なんていうの今自動車学校っていうのかね、僕らの時は自動車学校って今の人たち社交社交って言うけど、僕らの時はなんて言ってたんだっけ、あのあれですよ、あれ、もういいや、とりあえず自動車学校とかが買うようなものだから、もともと値段がお高く設定されてて、ちょっとね、野村弘信さんの奥さん役がね、多分子供たちをでも3年前に言ったと思うんですけれどもね、昼ドラに出てた方だったりして欲しいんですけどね、あれ Amazon プライムで見れるようにしてくれ意外と見る人多い気がするんだけど、そんなことないですよね。え、まあまあそんなこんなでね、今回は30分で済むわけ。講習時間30分ですよ。これ素晴らしいなと思って。ただね、あの運転免許の更新っていうのはいつもいつもものすごい人がいて、すんごい並ぶんですよね。で、今回僕が11月28日が誕生日なので、10月28日から12月28日まで2ヶ月猶予があって、その間に更新してくださいってことなんだけど、あれ、はがきが来て、あ、そうだそうだ、行かなきゃなと思っても、忘れるんですよ。結構忘れちゃう。だから、忘れないうちに早めに行こうと思って、10月の最終日ぐらい、10月の31日とかかな、に行ってきたんですけれども、いつもね、平日行ったってバンバンに混んでるんですけど、最近その京都でもその運転免許試験場っていう ところではなくて、なんか別の会場で、できたりとか、あと講習自体をもう現場で受けずにネットで受けれるようになってたりとかするらしいんです。まあそれ僕挑戦してみたんですけど、ちょっと僕はちょっといろいろ条件が揃わなくてできなかったんですが、有料の更新であれば、だから30分受ける更新であれば、ネットで事前に受けてから行くっていう手もあるんですって。そういうこともあるのか知らないけど、ガラッガラだったんですよ。見たことない。車結構いっぱい止まってたんですけどね、またいっぱい並ぶのかなと思ったら、そんなに並ぶことなくスイスイ行けて、いくつかもうあれね、なんか1番の窓口行ってください、3番の窓口行ってください、7番行って5番に戻ってきてください、みたいなことが、ずっと続いてたんですけど、まぁ、ちょっとね、改善されてましたね。行ったり来たりしなきゃいけないのは多少ありますけど、前もっとなんか向こう行ってこっち行ってとかやらされてたのがちょっと改善してて、すぐにもうその書類関係と、あと資料検査とか、パパッと終わって、で、上の2階の教室行ってくださいって言って、30分講習受けたら終わりですよ。はいや。はいや。8時半から9時半までに来てくださいってことだったから、9時ぐらいに行って、10時までに終わってましたね。すごいね。有料ドライバーってすごいね。これからも有料ドライバーであれと思いましたね。僕で自分のことをね。そしてもらえたのがゴールドだったんですよね。青だと思ってましたから、青の5年って書いてあったんですよ。はがきに。その更新手続きをしてくださいねっていうはがきには、5年の青って書いてあったのにもかかわらず、やってきたのは生まれて初めてのゴールド免許ですよ。ゴールド免許の法律自体ができたのが、何年ぐらいかな。僕もう免許持ってましたから、そんなに再々あったわけじゃないです、チャンスは。だけどそのチャンスことごとく潰してきてね、少なかったですけど、一旦固定しとか、ちょっとした速度超過とか、シートベルト締め忘れてたっていうのもありましたね。もう最近ないですけどね、かなり昔はありましたね。あと何かなぁ、あとちょっとでゴールドかもっていうところで一旦固定してね、しかもそれ確か大分かどっかで捕まったんですよ。あれショックだったなぁ。あれはショックでしたけれどもね。まあなんか今のところ5年近くは多分ゴールドになるぐらいですから、何も事故も違反もしていないということで、有料ドライバー制度 SD カードみたいなね、なんかいろんなデータが保存できそうな SD っていうのがセーフティードライバーの略ですけれども、 SD カードよりも先に多分ありましたが、 SD っていうのに申し込めると。で、今までその申し込む権利さえ僕にはなかったので、まあお金がかかるんですね、申し込むには。600円、700円かかるのかな。で、有料ドライバーのとこ出てきた人はみんな並んでるわけ。で、そのお金払わなくていいんですよ、別に。それなくたって。あったからなんだってことはないわけですよ。でもなんとなく気が大きくなったというか、なんか気分が良くなって、これはちょっと SD 申請してみっかって申請してお金払って帰ってきましたよ。あとで何が来るらしいです。何が来るのか知ります。で、ここで、なぜかそれ申請するとね、マクドナルドのコーヒー券くれました。なので、帰りに、まだランチには早い時間でしたから、家帰っても11時にならないような時間でしたので、途中で、マクドナルドに寄りまして、コーヒーだけ頼めばいいのにね、なんか、朝の朝食メニューのなんとかマフィンとか食ったりしてね、いやー、それさえなければマクドナルド行かないんですけど、そんなのくれるから逆に出費になっちゃったじゃないかとか、自分の意志の弱さに怒りを持ってしまいましたけれどもね。まあまあでも、まあゴールド免許だからどうというのは、まあないのかもしれないですけれども、一応、なんとか、ここ最近はね、違反もしてない。事故はありましたけど、もらい事故みたいなのはね。だけど、違反という違反はしていないので、この次、5年後。5年後の誕生日で僕59歳ですよ。59歳か。まだ運転はしてるか。ねえ、もう本当に、そろそろ免許返納しなきゃいけないんじゃないかという、さやかの漫才みたいになってしまいますけれども、まあでも、次の5年の時も、またゴールド免許がもらえるように、精進していきたいなと、そんな風に思っております。 免許を持つっていうのはね、やっぱり責任を伴いますから、責任を持って運転をして、安全運転をしてね、楽しい自動車ライフをしたいと思いますね。やっぱり車運転してるの楽しいですからね。移動もね、電車で移動するより、もう断然車の移動の方がお金はかかるけど、いいんですよ。うん、僕はね、僕は好きなんですよ。まあ、皆さんもね、免許持ってる方、持ってない方いらっしゃるかもしれませんけれども、免許を持ってる方は、ぜひ僕と一緒にゴールドと仲間になろうじゃありませんか。やっと仲間になれたっていうだけで偉そうなんですけれどもね。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。短いけども、短い一個でも、
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週もお料理の日でございます。まだまだ続きますよ。936ページで416ページから始まりますから。まだ半分もいってませんからね。何ヶ月読んでんですか、この。お料理の日を。いつまで読むんですかこれね。ということで、俗つれづれ草の中から今回は女性相談というね、女性相談って何でしょうね、そういうセンテンスでございます。有刊誌や雑誌面でも女性の心情相談欄が近頃また復活している。前日の郊外国伝の中にあった一場面などは、相談部へ集まるたくさんな当初から言えば類似なこと、それ以上な問題が山積しているのではあるまいか。それに対して現代の知識人、文化人が親切に答えてやっているのを私もよく読むが、ほとんど10が10の場合まで回答者の指針によってその人がよく救われるであろうと思われることはない。迷う人とその周囲とはとても短い文字に言えるような、そんな簡単なものではない。おそらく訴えている人の一文も本当の状態とはどこか違っているに違いない。まして、それを判定して幸福な道を示すということは、第三者としては不可能なことではないかと私は思う。単に精神的な慰安とか、分かりきった道徳上の判断をするという程度なら、それはそれだけの効果もあろう。けれど、折にはよくも活字になることを覚悟して訴えられたものだと、その勇気に驚かされるような当初もある。そんな人の苦悶は進んで自らの苦悩を大衆の見せ物に提出しているようなものではあるまいか。こう言ったらジャーナリストに怒られるかもしれないが、女性心情相談などは市場の読み物になるだけで、本当に幸福な道を探している当人の反問にとっては結局何の解決にもならないであろう。次にこう言い話したらまた世の憂いある女性から無情に思われるかもしれないが、幸福を選ぶにはその幸福を受け取る当人以外に判断を持てる者はいない。そしてそれは大概その当人が好まないでいる道に違いない。なぜなら心情相談へ行ってくる迷いは全て自分の取りたい道と好まない道との岐路の判断に他ならないからである。 本当は大概自分の本音な心の内で誰でも分かってはいることが多いのだ。はい、ということでね、短いけど終わりまーす。いつもと同じ状態じゃないとこんなに読みにくいのか。風呂としてはね、完全にうちの家の風呂よりいい風呂なんですけどね。なんかね、落ち着かない。やっぱり、家の風呂はね、狭いし、本当に僕が入ったらもう抜けないんじゃないかっていう、ところてんになるんじゃないかというような風呂ですけど、でも、すごく落ち着くんですよ。ね、長年入ってますからね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はこの短いセンテンス1個だけです。また来週、ちゃんとしたお風呂スタジオに戻ってから、続きまた読ませていただきたいと思います。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、そういえば11月になりましたね。ね、先週はだって10月でしたもんね、ギリね。11月になりました。暑いね。暑い。もうテレビもみんな暑い暑い言ってる。11月初めてのこの暑さとか言ってます。一週間ぐらい後に急激に寒くなるらしいですから、本当僕もそうですけど、皆さんも気をつけてね、体調ね。いや、もうこれはやばいなと思いますよね。本当に。だって半袖で全然いけるなと思いますもんね。土日の仕事が外で仕事だったんですけれども、まあセッティングをして、翌日日曜日に本番があって、まあ夕方までがっつりやってたんですけど、もう西日がすごくね、暑い暑い、もう25度から27度ぐらいあったらしいですよ。スポーツ中継だったんですけれども。走り回るようなあれではなかったので、僕は本番中はずっと座っているだけだったんですけど、まあ、それにしても暑かったですね。扇風機が言いますよね。さっきホテルに入った時も僕ずっと扇風機つけてましたからね。まあ夜とかは涼しいですし。で、家とかでも、まあ同じぐらいの30度近くなるようなものでね、例えば7月とか9月とかだったら、もう暑くていられなかったと思うんですよ。まあ夜になったら冷えてくるからっていうのもありますけど、でも窓開けてたら、耐えれるんですよね。ギリギリ暑いなと思っても。これやっぱりね、温度もそうだけど、湿度が全然違うよね。カラッとしてますもんね。暑いんですよ。汗もかくよ。歩いてたらさっきも汗だくでしたね。ホテルのフロントで汗だくだったのがちょっと恥ずかしかったですけれども。でもまあ、なんとかなってるなと思うのは、湿度がそこまで、本当の夏のあの頃の湿度ではないっていうことが、まあ、なんとか持ってる感じなのかなと。思ってますね。まあまあ、ぼちぼちと仕事もしつつですね。今週はそんなに仕事ないんですけどね。はい。月火と金曜日ぐらいしか仕事がありません。まあ先週も仕事全然なかったんですよ。金土日ぐらいしか仕事がなかったので、もっと仕事いただきたいなと思いながら、なかなかね、やっぱり仕事は、そう簡単には入ってこないということで、まあぼちぼち生きていこうと思っておりますので、皆さんも、ぼちぼち生きていただいて、ぼちぼち僕にメールをいただければなと思います。ちょうだい。全然メール来てないからね。bathradio2018@gmail.com だったと思うお風呂ラジオの方にメールをいただきまして。よかったらね、質問箱の方にも最近全然来ないので、そちらの方も活用していただいてですね、大魔王と遊んでいただければなと思います。12月の7日には貴族のたしなみの方ね、岩橋貞則君と2人でやっているラジオ、大魔王岩橋の貴族のたしなみの方の第100回の記念の公開録音もやる予定になっております。いつもお世話になっております、裏ナンバーにあります、ライブ&カフェバープラセボさんにてですね、やらせていただく予定になっております。時間とかね、細かいことまだマスターのゆうひくんと喋ってないので、わかんないんですけれども、まあ、次の更新11月の後半ぐらいになるであろう、貴族のたしなみの更新までには決めておこうと思いますので、そちらの方もぜひ、平日ですけどね、7時ぐらいからの 開始になるんじゃないかなと思ってますので、ぜひお越しください。僕と遊んでください。とりあえず、暇してますので。はい、ということで、来週は多分、家のお風呂スタジオに戻るかと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。落ち着かないね。人の風呂は落ち着かないねの大魔王でございました。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。